教育相談塾長に聞こう。
第32回教育相談塾長に聞こうが始まりました。塾長の古橋です。よろしくお願いします。ですね、嬉しいお知らせがあるんです。なんとこの番組がですね5万回ダウンロードを突破したんです。拍手あ、素晴らしい。本当に皆さんありがとうございます。今年の1月の中旬から始めたこの番組、だったんですが、まあね、本当に地方のある一つの塾がね、始めたポッドキャストという番組ではあるんですが、まさか 5万回もね、半年ぐらいでダウンロードされたとても思ってもいなかったので本当に嬉しいですね。はい、で聞いてくださった皆さんに本当に感謝感謝でございます。はい、で、今日はですねその 5万回ダウンロードを記念して、今回もスペシャル版、夏休みのスペシャルの途中であるんですが、急遽ですねスペシャルのスペシャルということでお送りしたいと思います。で、何がスペシャルかというと今日はですね、学びの授業で作文小論文を担当している、先生をですね招いてですね、作文や小論文のことについてですね、いろいろ質問をしながら、様子とか今後、子どもたちにどう接していたらいいのかっていうのをですねこう質問しながら皆さんとね、そんなお話をシェアしていきたいなと思ってますので、どうぞお楽しみにしていてください。ではよろしくお願いします。
教育相談塾長に聞こう。
はい、それでは早速始めたいと思います。ですね学びの作文小論文を今担当してくれている小川さんですね。小川さん、今日は朝からありがとうございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、早速入っていきますけども、小川さん今作文や小論文の授業でどんなことをされてるんでしょうか？
まず小学6年生、
小学6年生
ね、はい、についてに関しては、はい、ちょっとレベルが高いです。高校生の新聞を、読んで、を題材にする授業というのをまずやっております。
はい、うんうん、あれですよね、中高生新聞ですよね。
そうですね、うん、小学生からすると、うん、2つも3つもねレベルが高いところですが、
うんうん、そうですよね。
しかし新しいね、ことに、接するということですごい興味深くね、うん、取り組んでもらってるっていうことは、毎日のね毎回の授業の中で感じてることでありますね。うん、
実際にあれですか、はい、小学6年生から見て小学6年生の立場から見てもこうなんだこれって何が書かれてるんだろう、どんなことなんだろうってことでこう興味津々でこう新聞のページをこうめくってるところがあるんですか？
あります。
はなからこんな難しすぎるやって言って見てないんじゃなくて、
そういうふうなんですね、うん、まあ、全くわからないってことはどういうことが書かれてるんだろうっていうことで、うん、まずもう先に新聞の中身もですね、うん、もう見て今日はどういうところをやるんだろうっていう予想も立てたりしてるね、
生徒さんもいるぐらいなので、お母さんの方から事前にこのページ見とけよって、はい、読んどけよっていう指示は出てるわけじゃなくて、
全くありません。もう、はい、最初から最初、
ね、じゃあ
今日はここです、あ、ここなんですかっていう感じでね、と、いうことでやったりすることもありますので、ね、
小6ってやっぱり大きな好奇心があるっていうことの表れなんですね。
そうですね、
はい、
で、中高生新聞を取り扱うようになってちょっと驚くことがありまして、
何ですか？
中高生新聞の 中で、まあ、音読、みんなで、句読点を区切りにしてみんなで読んでいくっていう、授業をしておくんですけども、
はい、
前はですねちょっと中高生新聞ではなくてもう少し身近なもっとちょっとレベル低い新聞の方やってたんです、うん、
小学生新聞、
小学生新聞ですね、うん、その時は、みんなに回し読みやってても違いがほとんどわからなかったんです。
違いがわからない、何と何
漢字を読める、うん、読めない、うん、その読む速度の違いがですね、
はい、
各生徒さんの中でもほとんどわからなかったんですが、
はい、
中高生新聞になった途端に、はい、漢字が 読める生徒さん、
うん、
ちょっとね苦手な生徒さんですよ、うん、くっきりと分かり始めて、
うん、
このレベルの違い、うん、その、ま、本人自体も気づいてきらして、うん、あ、私は他の人と比べて漢字をよく知ってるんだっていう自信がね、はい、出てきたのを
覚え
て、で、私はその中で漢字が分からない漢字があれば先生は教えません、分かってる人が教えてくださいって、
うん、
でなおかつ皆さんで時間を決めてこの時間で協力してやりましょうっていうふうに進めてて、うんうん、みんな協力して目標を達成しましょうっていうことですね、
うん、
やってて、知ってる人が私知ってるからって、ね、
うん、
教えるって形でやってると、で自信にもなり、
うん、なるほど、
で教えてもらう方は学びになるっていうことね、
うんうんうん、
で先生では皆さんで学び、教え合うっていうことはね、
うん、
楽しいというか、新鮮という感じでねやってもらってるのがね、良、うん、かったかなって感じてます。
なるほど、はい、そうですよね。だって自分の存在感を感じられますもんね。
そうですね、
私は読めます、
はい、
うん、なるほど、なるほどね。それは楽しいですよね。
楽しいと思いますね、
うん、教えられた方ってなんかそれでこうシュンとなっちゃうとか、
あ、そういうことないですか？そういうことありません、うん、あの教えてもらって、あ、ここは私の、まあ、役目というかね、うん、終えることができたっていう安心感というか、うんうん、今まではそれとずっとわからないシーンとしなければいけなかったところが、そういうね、どんどんやっていくっていうことで、
うん、
まあ、そうなりたいなっていう気持ちも出てくるんではないかなと思うんです、見てると。その人みたいになってみたい、私も漢字を覚えていって、
うん、
教える側になりたいっていうふうに思うと思うんですね、
はい、なるほどね、意識が高まってきますよね。
高まってきますよ、
ね、なるほど、なるほど、それは面白いですね、うん、でそれからそれからそれで実際にそこで読み上げたものをその後こう議論したりもするんですか？
はい、
うん、
まずその、メインとなってる特集の記事をですね、うん、1つ選びまして、
うん、
まあ近いところでいくと、太陽戦争ありましたっていう特集記事がありましたということで、
うん、
じゃあなたたちが、その時代にいた時どうしたらこの戦争を、
うん、
止めることができた、できるだったろうかということをね、まあ、偉いあの時の首相の立場
ができたのがすごいですね、はい、首相の立場
または、一般の人の立場でも、うん、その時できる何ができるかっていうのを考えてみてくださいということを、うん、出してます。
そんなこと普段考えないですよね。
考えないですね、
うん、そう投げかけて
投げかけて、
で子供たちって考えられるんですか？
まあ、今回に限らず、まあ、そういうテーマでずっとやってきてるんですけど、最初は無理ですよっていう言葉で言いましたが、まず最初は頑張ってやってみてくださいと、その人の立場にあのなってみてくださいっていうことを、ね、
その人の立場
になってみてください、
はい、
はい、首相なり、お前は安倍さんの立場になって考えてくださいっていう話をして
た。安倍さんの立場になって物事考えると、
そうです、日本のトップですね、はい、というものでね。ちょっと慣れてきた感じはあります、
はい、そういったこうその立場に対して
その立場になってくださいと、うん、いうことに対して抵抗感は少しずつなくなってきて、
やっぱり数やると
そうですね、
そうなんですね、
そこは
思考が広がってきますよね。
そうですね、
立場が、はい、普段の自分とは違った立場で物事を考えるってことは、それは頭が良くなってくる、盛り上がりそうですね。
そうですね、はい、今考えてね、枠の外をっていうか、その正解ではない世界を求めるっていうことが、はい、授業の中で、テーマとしてやってるところありますので、はい、正解、うん、あった、
うん、そこが伸びしろですもん ね、
ですね、
はい、なるほどね、はい、で小川さん、それからの肝心なね、作文の方、はい、書く方では今どんな練習をされてる
のか。作文ではですね、うん、私あの、まあ、受験に対しても必要なことはやってますが、将来、
はい、
職業について必要になってくるものが何であろうかということも、
はい、
考えながらやっておりまして、
うん、
まあ、前々回の、授業では将来、自分の魅力を語ってくださいということになりました。
自分の魅力を語ってください、
はい、あの書いての語るところまで行くっていう、
語るところまで、
ね、まず、それも1分の内容で語れるようにしましょうということを、
はい、
できませんっていうふうなこともあったんですが、うん、でも頑張って書いてみましょうということで、まずは書いてみてくださいということをね、やっていってもらって、
実際生徒たちの前で語らせたんです。
そうです、そうです、、はい、どうぞどうぞどうぞ、
本当に語るんですね、
語って、
うん、
で
自分の魅力を、
はいはいはい、うん、そこでですね、今までのあの文章が、書く生徒さん、あの上手な生徒さんたくさんいらっしゃいます、
はい、
でもね、 くのと話すのでまたその書いた内容が、きちんと伝えることができる生徒さんとそれがちょっと苦手な生徒さんとかっていう、うん、文章の中身がうまくなくても、はい、きちっと伝わるというところがね出てきた瞬間に、あ、こういうところにこの生徒さんの魅力とか才能とかあるなというふうに本人もみんなからすごい拍手、あ、こんなにっていうのが意外そうなところですね、
それもまた盛り上がりそうですね、
盛り上がりそうです、うん、私はどんな評価どんな拍手をもらえるんだろうっていう、今までない、うんうん、新たな自分の、ね、魅力を、ね、感じたりされてるかなと思ってます。
なんかそんなね、どんな拍手をもらえるだろうかなって思考を持つようになってったら、その書くこと、その前の考えること一生懸命やるようになりますよね。
そうです、
ワクワクしながら、これは力つきそうですね。前々回自分の魅力を語るか、前回はどんな感じだ。
前回はですね、あと、まあ、通常の授業としてのやってるところでやっぱり、まあ、基本的に自分のことをアピールしてほしいっていうことがあって、自分のことを知るという機会とかもですね、
すごく大事ですよね。
多く、持ってもらいたいと思って、家族の中としての自分、あとはそう、共感するっていうことをすごい大切にしてもらいたいと思って、はい、自分を、父親として家族を見てみたらどうでしょうか、自分はどう見えるんでしょうか、あなたはお父さんが見たらどう見える、朝どんな風に見えるんだろう、帰ってきたあなたはどんな風に見えますかっていうところもね見てもらいたいってこと、そういうことを作文で書いてもらいたい。共感するってことは大切だなと思って、そういう題材もね、書いてます、どうやってますね、はい。
自分を知る、自分を見つめるワークっていうのを学びでやったりするんだってことで、周りの人に話したりすると、小学生や中学生そんなことできるもんかなんてことをおっしゃる方も時々いらっしゃるんです
けど、はいはい、
全然そんなことないですよね。
そうですね、
ただそういうことをしてきてなかっただけで、何回かやってあげると書けるっていうか見つめるようになりますよね。
そうですね。
でもね、王さん、なんでそうやってこう自分のことを知るワークっていうのをさせてるんですか。
あのですね、まず自分のことを知らないと、何ができるのか、何が得意なのかが分からないと、まあ、その先、将来、職業に就くときに何ができるのか、何がしたいのかではなく、給料が高い、社会の評価が高いってそちらの方で流れてしまって、仕事に入ってみると、ああこんなことではなかったっていう私多く見てきてるのですね。まずは自分中心っていうところからね進んでほしいなっていうこと、それ今からやっとかないと間に合わないかなっていうことがありまして、はい、
よくわかります。なるほどね。ちなみに小川さん、今週はどんな課題だったんですか。
あ、今週ですね、今週の方の課題なんですけど、ちょっと皆さん、偉人、
偉人、
あなた偉人になってみてくださいっていうこと で、うん、でちょっと驚きですよ、偉人、尊敬する偉人出てこないんですっていうことがねあって、あー、ここもねやはり、伝えていくべきなのかなっていうことを授業で、ね、昨日教えられました。はい、
偉人、なるほどね、偉人案外書けないんですよね。
そうですね、
偉人についてもっと考えてもらいたいなって僕も毎年思います。わかりました、
はい
はい、今日はありがとうございました。では次回はですね、今までどのようなことを、ね、授業の中でこう小川さんがされたかをこうお話ししていただきますので、また楽しみにしていてください。
教育相談塾長に聞こう。
はい、5万回ダウンロード記念、今回前編ということですね、作文小論文を担当している小川さんを招いて、今どんな授業をされているのかを、伺ってみました。なかなか興味深かったですよね。中高生新聞小6で もう十分ついていると、で子どもたちも興味を持つってこと、それから作文の課題もユニークでしたよね。自分を見つめること、はい、そして偉人になってみること、こう視点を変えてね、自分からちょっと離れて視点を変えて、自分を見つめ、こう こうなんだろうな物事の考える幅っていうのを広げていく膨らめていくっていう授業をされているっていうことがよく伝わってきたと思います。さあ次回はですね、今までどんな、課題を出し子どもたちがどんなふうに答えそして小川さん自身がどんなふうに感じられたのか今までやってきたされてきたことについてねいろいろ質問していきたいと思いますので楽しみにしていてください。
教育相談、塾長に聞こう。